どうもこんばんは、渋谷の体育会平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田由佳さん、 MVP クレッジャパン大宮美さんとお届けします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで新年通常回1回目ということになりまして、はい、ね、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんですけど、そんなね、記念すべきあの2026年レギュラー放送1回目、ちょっとワウワウ太田さん、そして前の野島さんがお欠席ということで、ちょっと女子だけの会という風になりますが、よろしくお願いします。
お願いします、
ね、あの野島さんはカーリングが忙しく、太田さんはバスケットボールが忙しそうということで、まあ、スポーツシーズンだなというところもありますが、うん、ちょっとあのいつもあんまりテーマ決めてないんですけど、さすが新年一発目だから今年はあのミラノコルティナパラリンピック、うん、いよいよですねっていうところで、ちょっとこう見どころというか、なんかこう注目しているところがあったらぜひ皆さんに伺えたらなっていうふうに思っていたんですけど、やっぱりね、なんといってもあの車椅子カーリング野島さんがやられてるので、カーリングは見なくてはという気持ちはとてもあるんですけど、今回中継とかって あるんですかね。でも YouTube
ですかね。YouTube ですかね。なんかあまりパリの時もね、そんな
にそう
NHK がちょろっと深夜にいるだけだったんで、今回もヨーロッパだからあんまりいつも時差的にはあんまりいい時間帯にやらないので、まあ、深夜にまとめて放送とかになっちゃうのかなってちょっと思ってます。
ね、そうするとなかなか見たい競技を追うのが 難しいというか、なんだろう、結構大変ですよね、うん、ちゃんとあの公式サイト見て時間を調べて、
うん、結構大変ですよねあれ
して、はい、ねえ大変、
レベルを上げないといけない
本当に、はい、
本当になんかアクセルを上げないと情報も入ってこないし、盛り上がってるとかがどこなのかに気づくのが大変な感じが、
うん、ですよね、うん、でもそれこそ車椅子カーリングはメダルの可能性が、ね、そう金メダル目指せるぐらいなことなんですよね、世界選手権で、
ね、団体選手今回、うん、ペアっていうのはミックス
ダブルス、うんうん、あ、ないの、
あ、さ、なんか4人のやつは出れなくて、ミックスダブルスだっけ、はいはい、新種目らしくて、それで出るみたいですね、
うん、
メダルを目指すって書いてあるので期待できるのかもしれないですけど、
あれですよね、世界選手権で金メダルで内定したんでしたっけ、なんか
そんなニュースが聞きました、うん、珍しいと思って、やっぱり聞かなかったのでで
もこれでメダルとかってなったら一気にまた注目されそうだなという感じですけど、うん、まあ、あとはアルペンか、
アルペン、スノーボード、ね、ノルディック、うん、ノルディックの方がやっぱベテラン選手多いのでね、川除選手とかももう、もう当時は若いなと思っていたのに、ちゃんともうベテラン選手になってきてるなと思うと時の流れを感じるんですけど、
わかる、うん、いや、なんか私も最近ちょっとあのコラムで、うん、あ、そうだ、じゃあ冬のオリンピック、私バンクーバーに、はい、取材に行ったことがあったので、あ、じゃあ冬季オリンピックパラリンピック間近だからっていうことでバンクーバーのこと書こうって思ったら、よくよく考えたら12年前、ね、2010年だったから、
うん、
16年前、4回前みたいな歴史だなみたいなもうなんかすごいそういう感じになるなと思って、うん、ね、あ、でもそれこそ村岡桃佳ちゃんとかも出ますね、うん、
はい、出ます森井選手も出ますし、
おお、このあたりも、ま、メダル、
そうですね、安定的にメダル圏内だと思うので、うん、やっぱりせめて転ぶとかがなければ、うん、圏内なのかなとは思いますね、う
ん、選手が、まあ、少ないは少ないんですかね、うん、どう
ね、そうですね、やっぱ冬の競技なので、でもまだ あれですね、パラアイスホッケーのチームは出てるけど、誰が出るかが決まってないので、それで一気にチームの人数は、代表選手という人数はすごく多くなるかなと思うんですけど、やっぱ競技としてね、見て初心者の方が見て楽しいのはパラアイスホッケーなのかなっていう気はします。団体戦なので、激しいし、よく分かんなくてもとりあえずこのパックが入れば点数っていうだけなので、詳しいルール知らなくても面白いのはアイスホッケーかなっていう気がします。
アイスホッケーも出られてよかったですね。
いや本当ですね、全ね苦しい時が続いてたんですけど、やっぱり若手の育成が進んで、なんかだいぶメンバー刷新してるみたいなので、そこがすごい良かったなと思います。
そうなんだ、アイスホッケーといえばもうなんかベテラン勢がいっぱいみたいな、
いっぱいでね、昔取ったメダルの人たちがまだいるんだみたいな感じでましたけど、ちょうど多分東京パラの発掘とかをしてる時にもうすでになんか何人か目星のある子を見つけていって、当時中学生とかだったんで、多分ちょうどいい感じに育ってきてると思うんですね。2018年とかそれぐらいの時に中学生とかだった子なので、そういう子たちが何人かいて、結構頑張ってチーム増やしたりとか合宿やったりとかされてたので、多分そういうのがいい感じに成果に結びついていったのかなって気がします。
団体のそういうこうチーム競技でなんて入れ替わり、その世代交代ってやっぱりどの競技も難しいですよね。
難しいですよ、本当にどの競技も苦しんでるからこそうまくいかない部分なのかなとは思います。やっぱりこの若いうちには、そのスポーツの理論的にはいろんな競技を体験した方が将来的な能力が伸びるっていうふうには言われてるので、本当だったら、球技も個人競技もいろいろやれる環境を整えられればいいんですけど、なかなかこうみんなやっぱりいい子を見つけたら、やっぱりいい子を見つけることがすごいレアなので、日本の場合はやっぱ障害がすごい重度化するかいないかのなんか感じになってきてるので、なんていうかパラリンピックにちょうどいいって言ったら失礼なんですけど、動ける障害のある方っていう方が非常に少なくなってきていて、そういう子を見つけるとやっぱり、人間の本能的に他の競技に取られたくないっていう気持ちになっちゃうから、なかなかね進まないというか広がっていかないというかところもあるので、そこで抱え込んじゃうところもあるし、でそうすると同い年の子がいないとその伸びなかったりとかもするので、なんかそこでうまく変に天狗になっちゃうということも結構、車椅子ラグビーとかだと、ちょっと日本の選手じゃないんですけど、海外にいた選手とかは幼少期から見つけられて育ってきて、20歳ぐらいで一回自分探しの旅に出るみたいなのがなんか
あって、
カナダのザック・ワデル選手とか、あとライリー・バット選手も一回こうなんかちょっとこうあれはスランプっていうんですかね、なんかやっぱりずっとはなんかこうエースではいられないみたいな感じで、でもみんながそこに頼り切っちゃってるで、そこいなくなると崩れちゃったりとか、いなくても頑張るチームは強くなるんですけど、なんかそこでうまくいかなくなっちゃうこととかもあるので、なんかうちも橋本勝也選手見つけた時は、当時のケビン・オア監督がザック選手がやっぱり一回休止期間が挟んだんですよね。それをなんかもしかしたら自分のせいかもしれないってケビン監督が思ってたりとかしたので、なんかその関わり方はすごいなんか慎重にケアっていうか間違えないようにしなきゃみたいなのをすごい気にしてたのは、
あんまり期待しすぎちゃってるのを感じられないようにしなきゃみたいな。
そうです。すごい特別ではあるんですけど、その子だけが特別っていう感じにすると、それもまたそれで精神面での成長を妨げたりとかもするし、他の何もできなくなって、海外の選手とかだと極端な例ですけど、やっぱり世代交代で競技を引退したら、こう自分がやれるものが全くないっていう形になってて、ちょっとメンタルが落ちてしまって、それでちょっと命を絶ってしまった選手とかも実はいたりとかしていて、競技だけが全てになっちゃうことの危険性っていうのもやっぱりいろんな選手を見てる指導者の方々は感じていて、パラの場合は極端なんですよね。できる競技がそもそも限られてきちゃうので、障害特性ゆえに、なんでその競技を代表としてやるっていうことだけがアイデンティティになっちゃうのはすごい危険って思っていらっしゃったみたいで、そのあたりあんまりノウハウがないんですよね。パラスポーツ自体がすごく歴史が浅いから、 なので結構みんな試行錯誤で抱え込みして、でもと子どもたちが途中でやっぱり他の競技やりたいなと思っても、なんかもういっぱい教わったからなんかこうやめにくいみたいな感じで、なんかうまく他の競技に転向できなかったりとか、転向したらなんか裏切り者って言われてすごいなんか攻撃受けちゃったりとかして、なんかスポーツ自体嫌になっちゃうとか、なんか結構そういうのちょこちょこあるんですよね。少ない資源を奪い合うみたいな感じじゃなくて、もうちょっとうまく心の余裕ができたらいいんですけど、まあ、運営する側に立つと、そう、そんなこと気やすく言ってられないみたいな感じになっちゃうんで、
うん、
しいですよね。
そうですよね。横をつなげる、まあ、なんていうか、自分のところのいい子をシェアすることによって、誰かのところのいい子もシェアされるみたいな文化になればいいけど、
はい、
なんか誰がその最初の一歩を踏み出すかみたいな。なるほど。いや、でもまあ、本当に選手にとっては多分、いろんなことにトライできる、特に若い選手にとって、うん、いろんなことにトライできる環境って多分あのパラリンピックに限らず、ね、こう普通のオリンピック競技だって必要なんだろうなというふうに思うので、なんかな流れはそっちに行きそうですけどね、
うん、
多分それの方が結果いい結果のパフォーマンスが大人になってから出るとかっていうエビデンスとかも今後出ていきそうな気はする。
そうなったし、
結構あの習い事とかでもありますね、そういうなんか今週はバドミントンやって、うん、来週は水泳でみたいな、うん、ここいろんな競技をやれるみたいな、
それいいですね。
めっちゃ似てますよね、あの幼稚園小学低学年みたいな、そういう風ないろいろやるっていう習い事に、うちは、ね、熱血で小さい頃からやらしちゃったからなんか上2人とも、だからまあそれを大きくなってから、まあ、よく思ってるか悪く思ってるか分かんないなーっていうところは未だにありますね。だけどやっぱりその1個のことをやるっていうことで、そのままこうなんでしょう、そこはそこに入、それやった人にしか入れない道があるじゃないですか、なんでしょう、上に行くみたいな、
プロフェッショナルでやるならもう絞るしかないですよね。
そうで、なんか高校も、スポーツで行って、大学もスポーツで行ったんですけど、うちは そしたらやっぱりそのジャパン級の人たちと同じ大学に入っちゃうと、今度本当にレギュラーにもなれなくって、うん、北海道にいるときは一番なわけです。でもなんかそこでやっぱり4年間で絶望するっていうか、普通でいいやみたいな。まあでもやっぱこれはプロセス的にあってもいいのかなっていう感じもしたし、なんかかわいそうな気もしたし、まあ何とも言えない感じではありますよね。
うん、でも高校大学スポーツで行けるって相当ですよね。
そうだから、うん、なんか私もなんか土日も全てを子供に注がないと、お金と時間と朝練夜練 土日全部、いや本当にだから3人目はやめました、もう疲れちゃって。
でも3人目のお子さんはなんかお母さんは私には咲かなかったみたいなことはクレームはないんですか？
なんかそのいろんなとこに一番下を連れ回してたから、
うん、
強い人たちとか指導者の人と仲良くなりすぎちゃったんですよ、下の子が、あのそのスポーツもやっていないのに。その礼儀とかから入るのは難しいなとも思ったんですよ、なーなーになってるから、ここからこの子ピッて急に厳しくこの世界に入れるのは難しいなっていうのがあったので、全然違うのやらせようみたいな感じで、あの料理に、なんかそういう感じにしました。なんか良かったかな、なんか子供
結果あれですもんね、3人目のお子さんは料理の道に進んだわけだから。
そうなんです、だから全然違うとこに行ったので。でもこれ3人ないと試せない
確かに、
あこの子は料理かなみたいな感じで、本当に塾を行かせず料理教室に通わせてシフトしました。
すごい、
塾行かせないってすごい不安なんですよ、あのなんか世の中のお母さん的には、うんうん、塾行かせるじゃないですか、小学校中学校、
うん、塾行ってなかったです
よ。いやだやっぱ親が教えられる自信があったんじゃない
ですか。いや教えてないですよ、いないですもん家に。
あじゃあやっぱりすごい頭のいいオタクが塾に行かせないんだ。
いやいやいや中2ではなんか、うん、行きました、なんだっけ、内申点がいいとなんか、
うん、
授業料無料、
うんうん、
なるって言われて、
うんうん、
受験対策のためだ。 振り切りました。なんか9教科5段階当時だったんで、うんうん、なんかバス45になるじゃないですか、5段階、うん、その43以上だと無料になるっていう制度があって、って言って、なんか
勉強でいけるんだ
いや、それわかんないですけど、でも真剣ゼミやってますよ。あ、やってないかな、なんかまあパラパラ見てるぐらいな。
でもやっぱそれも自主性が伴うなんか普通は勉強しないから塾に入れろみたいな感じ。
そうですね、勉強しろって言われたことないんですよね。
すごい、
いやすごい、
言われたことはないけど、なんか、うん、その中1の時点で、私は横須賀出身で、一番そのうち私立志向ではないので、うん、あの公立で横須賀高校、県立横須賀というのが一応地域の中では一番あの偏差値が高いところだったから、高校として行くのを認められてるのは県立横須賀だけですって言われて、それ以外の高校に行く価値がないから、あの中卒で家を出るか富裕高校に行くかを自分で選びなさいって言われて、で横須賀高校に行くにはな、うちの学校250人ぐらいいて、まだその時あの相対評価なので、まあ、トップ13位ぐらいまで入ってないと、その内申点とかその的にはいける範囲にいかないから、まあ、それぐらいのところを意識して、まあ、勉強するもしないもあなたの自由だからみたいな、あなたの人生だしみたいな感じの、なんかすごいあの悪く言えばネグレスクみたいな感じで終わった瞬間にもすごい精神的プレッシャーをかけられながらの自主性を重んじるっていう過程だったんで、あんまり。
なるほどね。
もうなんか谷底に落とす的な感じです、
うんうん、そうです、
必要あれば自分で登ってきなさいみたいな。
でその人生を選ばなかったのはあなたですよねみたいな感じの、全て私の責任っていう感じで、
すごい
それはそれでハードハードな感じですね。
そうハードだって、うんうん、もう本当に子供ながらにこの合格通知を開けて不合格って書いてあったら、私はどうやって明日から生きていくんだろうとか言いながら
もうだってね、そしたらどうやってっていうか、中卒で家を出なきゃいけないわけですからね、
どうやってたって
こと、どうや大変だ大変なことですよね。
結構なプレッシャーは感じてまして、だからずっと胃痛でしたからね。
いやなるほど、
ね、難しいね
難しい
よねきっと。
もうね、やっぱなんかこうどうなってほしいみたいなのをちゃんとビジョンとして描いておいた方がいいのかな、結局
親も初心者だから、
うん、
なんかやっぱり子供の顔色見たりなんかね、いろいろ難しい、
まあそうですよね、
思いながら
最終究極はまあもうなんか元気でいてくれればみたいなところもありますしね。いや難しい、ちょっと一人娘はちょっと大事にしすぎちゃうなって自分では思っていて、
うんうん、
なのでなんかなかなかそんな谷底に突き落とすもできないし、
いや落とさなく
なんか
家は絶対安心の場所であるべきだと思う
そうね、
で子供の特性が料理にあるって思ったとしても、
うん、
じゃあもうあんたは料理だけしてなさいともなんか思い切れないなみたいな。
そうそうそうそう、それも本当賭けですよ
賭けです、
本当ですよね、
うん、
なんか、
う
ん、私あの哲学対話をいろんなところでやってて、ママ向けとかにもやるんですけど、やっぱ子どもの才能を伸ばしたいと言いつつも、
うん、
サッカーの日本代表になりたいって言われた時に全力で応援できるかって言われたら、
うんうん、
そほどほどに頑張って公務員になったらみたいな、そういう保護者の方が結構多くて、
うん、
突き抜ける方向に行くと本当に一握りしか突き抜けられないから、その突き抜けた途中のリタイアが一番なんかこう人生が苦しく見えるみたいで、なんかそこだけにかけていいのかみたいな不安が結構いろんな保護者の方にあって、なんかこう程よく保険じゃないけど勉強も頑張ってとか他の種目とかなんか音楽もやるとか、なんかちょっとこうオールマイティにできればなってほしいみたいな人がやっぱ多くなりますよね。そんなに突き抜けなくていいみたいな、
うん、
最終になるみたいで、だからなんか突き抜けた人たちの幼少期とかよくたまに取材とかされるじゃないですか、うん、でもやっぱ本当にフルベッドしてる家庭がすごいなと思います。なんかテレビで出てくる博士ちゃんとか、なんか小学生だけど一部屋も全部なんかその趣味のものでこう埋めてるみたいな環境とかすごい覚悟だなと
あとあれですよね、もうこの子はそれ以外はないわみたいなことを感じさせる子どもの特性とか個性とかっていうところも ありますよね。なんかまあ親もこれだなって思っちゃうみたいな、
うんうん、
なんかこう、うん、まあサッカーもほどほどにうまいはうまいが、うん、日本代表はなかなかだぞみたいなふうにこっちも思っちゃうと、なんかフルベッドはドキドキしちゃうみたいな。でももう親もすごいみたいな、もう親もこう信じられるとかだとフルベッドしちゃうんじゃないですかね、親も。なんかもうすっごい才能感じるなみたいな。
なんか才能までいかなくても、そのうち2人、上と下は2個しか離れてないんですけど、下の全員3人とも18歳で家を出てるんですよ。その上2人が18歳で2人ともいなくなった時に、こんなにやることないのかっていうのを自分で自覚して、そのなんか全部そのスポーツに親も投入してたっていうのが分かって、 あまりの空虚感になんか本当に戸惑っちゃって、それからあの起業したんですよ。そこで他に、
でもそこで起業っていう風にいけたのがすごいですね。
なんかだからやるぞっていうことじゃなくって、
うんうん、
なんか考えの余裕ができるようになったっていうか、もうだからなんかまあ今考えたら子育ても一生懸命やってたってことですよね。
子育てにフルベッドしてたってことですよね。
まあ悔いはないですね、文句を今言われようとも。
やるだけやったもんみたいな。
そう
言えるのはいいかもしれないですね。うん、なんかね言われた時に、いやいやこちらもやるだけやりましたけど、
そう
何かみたいな。でもなんかこう、あ、自分がちょっと仕事優先して子育てあんまりできなかったなとかって思うと、文句言われると、
うん、
あ、なんかこう後ろめたいっていうか、うん、まあ何にしても一生懸命やるっていうことは大事ですよね。
そうそうそう。
え、お孫ちゃんとかはどんな感じに育ってるんですか？
はい、うんと、どうでしょう、楽しいおばあちゃんみたいな感じが。
確かに
忘れられないように定期ビデオ電話で、バーバですよとか言って。
いや、大見さんおばあちゃんだったら面白いだろうな、いろんなものをくれて。
いや、もう 3D プリンターは使えると思ってると思うので、なんでしょう、でもいろんなおばあちゃんがいるから、もっとおとなしいっていうんですか。それぞれ各種おばあちゃんとおじいちゃんがいるから、どんな立ち位置なのかなとはちょっと気になってはいる。
すごい。いや、でも本当元気なおばあちゃん最高ですよね。
うんうん、
ねえ、口は動くんですけど体力はね、なかなかあれだから、口だけ遊んであげようと思ってる。無理するとやっぱ体に次の日来るから、子供をかけてたら。
モルクもあれ。
モルクもね。モルクはあれですよ、最近はトロフィー作ったりする方が多いので、あと運営とか。
ああ、そっかそっか。
出るのサボってる。
しかも今監督ですもん。監督。
おおみちゃ
ぱん。ボッチャで、ね、おおみちゃ
ぱん。あ、ボッチャか、ボッチャか。それはボッチャの方。
いやー、喜んでましたよ。あの渋谷の体育会で出るのって言って、あの放送を聞いて、あの渋谷の、
うん、
渋谷
ボッチャ、はいはい、
マンスリーカップですか。
はい。
取材に来てって言ったけど、いや3月は行かないって。なので、あの行くまでに厳しく指導するって言われました。
はい、
お近江ジャパン の監督として、
うん、恥ずかしくない、
そう、恥ずかしくないプレーをやってもらわないといけないから、ビシビシ鍛えてから送り出しますって言われどうしようと思って、
怖い怖い、
どうやって鍛えられるんだろう、投げ方が違うとか、
ね、なんかいつも今私あのパラスポーツの学校開放を借りてるんですよ、私の名前で。でモルクもボッチャも好きなことやりたい人来ていいよっていうので、体育館借りてるのが定期であるんですけど、いつも、まあ、借りてるから行くんですけど、あの夜だから疲れちゃって、ただ万人のように座ってるんですよ、やらずに。モルクもボッチャもやらないで。それを多分見学にはさせてもらえない、練習しますよって言われるっていう感じかな。
じゃあ大見さんがすごい上手いっていう、
あと司令塔の前田さんがいるから、あのみんな前田さんの言う通りに投げれば絶対に勝てる。
出るかな、
白井さんも練習しないと。
そうですね、ちょっとすごい久しく投げてないからうまく投げられる。
どっかから1個みんな借りてきて家で。
確かに買おうかな、もう。
え、買ってください。
ぜひぜひ、買うならパワーテックのナノバンドセットが一
番。そうそうそう。
7番かは、ちょっと違うもの買いたくなっちゃうな。
わかる。
ね、え、2月15日、
そうです、2月15日です。忙しい。
ボッチャ大会。
はい、午前中だけなんとか来ていただいて、
なんとかちょっと、そうですね、あのそうなんですよ、2月14日に、うん、あのレギュラー番組の収録が入っちゃって、うん、その日私が日中動けないもんなので、うんうん、11と15で動くっていう感じになってるので、うんうんうん、ちょっとなるべく午前中だけ
やって、そうですね、勝ち抜けた人しか知らないから午前中、
そうですよね、そうですよね、
そうですね、あと体調ですね、平井さんの、
そうですね、
の体力が忙しい、
あ、そうですね、
そう、天気で、うん、あの具合悪くなった、調子悪くなった、
確かに
考えたら前田さんが一番こう、こう
安定的な、
的に体調、
安定的な、
無理をしてない、
そうそう、分かってる自分、
そう、無理しない昨日も9時に寝ましたから体調が悪いなと思ったらすぐ寝るんで
素晴らしい、
早い、9時、
そう、昨日なんかやたらと頭が痛くて、
うん、
あら、ダメだってさっさと寝ました。
寝たら治るんですか？
起きて寝たら大体治りまして、うん、なんかまあ自律神経の乱れとかそういう感じなんで、
うん、例えば来週チャレスポ東京、
はい、
パラスポーツイベント、東京都がやるチャレスポ東京に、うん、と e スポーツブースでまた来週行きます。ここに行くと、あの東京都がいろんなとこから呼んでるパラスポーツ関係者にみんなに会えるので、
うん、
楽しみにしてて、やっぱり何にもできない、パラスポーツといえどもやっぱりできない柔道の人たちがいるので、
うんうん、
e スポーツっていう、まあ、くくりで、その動くとこで、なんてスポーツ的なものをやろう、ボタンを押してみんなで玉、うん、大玉転がしをやろうみたいな、そういうの今年で4年目
場所はどちらですか？
ね、いつ東京体育館だったんですか？今年は東
京大学、
そうなんです、
赤羽キャンパス、
行ったことない、
赤羽大キャンパスか、
うーん、
あ、岩渕くんいるじゃないですか、
うん、誰誰、
お、岩渕光陽くん、パラ卓球の、
ああ
卓球体験、へー、いい
ですね、
あ、本当だ、 e スポーツ体験っていうのも、う
ん、あ、はい、それを、
へー、全然バレーボール楽しそう、
キピットくんってこんなとこにも、こんなとこに来るんですね、意外な、意外な、
ジャビットくん、
はい、
もしかしてジャイアンツのマス
ター、ジャイアンツとジャビットくんか、そして来るみたいです、
ちょっとどういう関係性がっていう、
やっぱデフ卓球、デフの競技の選手がいっぱいいるんですね、
あ、本当だ、
なんか、
いっぱい
そうですね、
なんか本当だ、
これも来週
ミライトはソメイティも参加、そうそう、ミライトはソメイティファンが来ます
そうですね、
うーん、
これもものすごい、あのなんか来場者がすごいので毎年、
うん、
体験の一つブースで5、600人来るんですよ、
へえー、
でもそんなの私体力ないから、そんな
私体力ない
くらい、あの学生たちのボランティアを現地で探すのが毎年ちょっと大変なんです、
ああ、
現地で探してが交通費かかんないし、
うん、
かといって何もわかんない人っていうのになっちゃうから、あの作業療法士さんとかを探して、作業療法士の学校の人たちとか探して、うん、その柔道の人たちにこうボタンを手で押してもらうとか のセッティングとか、まあ何でもいいじゃなくて、うん、なんかそういう人材育成とかすごいいろいろやってます、なんか、ね、何屋さんなんだろう、
遠隔でっていうか、ここから東京でとか、まあ、赤羽の周りで動ける人を探して集めるみたいな、
そうですね、作業療法士の学校、専門学校とかに
問い合わせして、
試験とかの時期なんですよ、1月2月3月、
はいはい、
なかなかいろんなところにこうの、なんでしょう、手分けして連絡して、あとなんかたまに e スポーツとかパラスポーツの研究とか、あのやってる学生とかがいて、私たちはやりたいやりたいって言って、なんか なんでしょう、卒論とか作るやつに使いたいみたいな子たちもいるので、まあ、ちょっとなんか面白い、パラスポーツなんだけどそういうちょっと違った関わり方もできるので、毎年面白いなと思っています
、
なので気に入っている方は間に合うので、あの18日なのでぜひ来てください、私もいますという感じで、
うーん、18日、
うん、
一日中って感じですか。
それ10時からこれ5時までなんですよ。長い。
長丁場。
うん。
でもすごいいろいろ体験もできるんですね。
そうなんです。
車椅子バスケットボール、スキー、タ
ップ、いる人いますよ。
ビームライフル。
朝からは。
ボルダリング。
うん。
カーレットってなんだ。
なん
だ。カーリングのゲーム性、楽しさを損なわずに手軽に場所を選ばずどこでも行えるよう考案された頭脳スポーツ、うん、あカーリングのボードゲーム版みたいな、うん、すごい、
うん、
なんか面白い、
うん、
チャンバラみたいなのもある、サスペン、ね、光る刀と iPad、
それ楽しそうですね、休み
に、あフェンシングみたいな感じだ、うん、あ、ボッチャもありますよ。スクエアボッチャ。
スクエアボッチャって何ですか？
スクエア。しか正方形なんですかね。
カラフルなボールと頭脳プレイ。どなたでも一緒に楽しめます。
すごいカラフルいっぱい。
ちょっとなんか、どういうルールなのか、あ、でも、一人一色みたいな感じなんですかね。
うんうん、面白そう。
うん。面白そう。
お互いボッチャのボールじゃなさそうで良さそうですね。
確かに。
リーズナブルっぽい気が。
でも子供の体験には良さそうですね、いろいろ。
そう、あの意外とお父さんと子供っていう組み合わせが多いです。あれお母さんに行ってねって言われるのかな。
なんか見えますね、そのやり取りが。あなた連れてってみたいな。
あとボランティアさんがその、うん、手伝いとは別に会場全体にボランティアさんが入ってるんですけど、あのオリパラの時に入ってた人たちが多いのか、あの2020の時のフィッシュしてる人がですね、いつも慣れてて呼び込みが素晴らしいです。
慣れてる
んですよ、みんなすごくて、なんかちょっと説明しただけですごい知ってるかのようにゲームを説明してくれて、お客さんに
、
からプロだなと思って
すごいですね、ボランティアプロ、うん、でもそうやってやっぱりこうオリンピックパラリンピックが開催された都市にはボランティア文化が根付くっていうのは、でもそういうことなのかもしれないですね、そこでこう、うん、なんていうか経験したことをまたやりたいって思って、うん、そういうイベントがあればあのユニフォーム着て行くみたいな、うん、
フル装備できます、あの朝
帽子
上から下まで帽子の人がいたかな、でも靴とかなんかもう全部それを身につけてきますね、大体。すごい。
え、オピさんは一泊ぐらいですか？
そう、大抵は2泊3日で行くんですけど、これ50日、うんうんうん、でもなんかまた次の次の月も行くじゃないですか、私あのボッチャ大会、
うんうんうん、
その日は8時の飛行機を取りました、その日帰ろうと思って
無事に飛行機が飛ぶといいですね。
いや本当、うん、できるだけ1泊2日にしていこうと思って、もう1泊増えると帰るのはめんどくさくなっちゃうんですよ、次の日だと体力と気力をどう保っていくかですね
すごいアクティブ、
ね、
でも本当に踊ってる人いるんだなっていう
でも今年は、ね、落ち着いていこうと心に決めています。
今年の目標ですか？
そうですよ、落ち着く、あ、動かない
心が体が
移動に疲れてるから
うーん、
あの落ち着いて今までのことをこう醸成させていくというか、
うん、
もう熟成させていくプロセスに入りたいな。
確かに1ヶ月になんか2回ぐらいは遠出されてるイメージありますもんね。
ね、北海道とか
大阪、
やばい。
そうね、大阪と東京、確かに道内での移動もありますもんね。
そしたら車で移動しちゃったりするじゃないですか、セミリピーター積んでいかなきゃいけなかったりするから、うん、だいたいさとか言って18歳のスケジュールじゃないわっていつも思ってるやっその組み方やっぱ間違ってる自分、
やっぱ休息時間をスケジュールに入れるしかないですよ、この日は休む日、
あ
ね、だから2日働いたら1日丸1日休む、なんか溜め込まないで、
うん、
あの消防署の勤務みたいなやつにしないといけない。
そう、ちゃんと ケジュール管理して、大見さんの場合は発送作業を休みの日に入れちゃうだろうから、それは発送作業もちゃんと発送作業っていう時間にしないとダメですよ。
それは休みの日ではないのか。
休みの日じゃないです。休みの日は何もしないでぼーっとしてていい時間を取ることが休みの日なんで。
ないね、
ま、目覚ましだけ時間かけなくていいっていう日を作らなきゃいけない。
一日もないと思う。やっちゃうもんね。
よくない。
よくないよね。よくないよねって。気をつけよう。
はい。
続く。
落ち着く。言い聞かせてる。
そうそう。
でもあれですね、その物理的な落ち着きは何、うん、そのスケジュールをちゃんと休むっていうことを、
そうですね、
まあ、仕事のように休む時間っていうのを作ることでできそうですけど。うんうん、なんか大見さんはやっぱりちょっとここ心がこう動きやすそうな、
見たいと思ったら見に行っちゃうからそれをどう落ち着かせるかだよね。
そうですね、スケジュールを守るってことですかね。もう休むって決めたから
そうだ、そこをもう指示してもらわないとダメだね、こう AI にね、また入れすぎですよみたいなね。
おっとって言って、
そうそう、だけどあのなんか、スケジュールのやつで今日は何って通知が朝来るようにしてるんですけど、
はいはい、
だんだん通知を見るっていうの、いろんな通知来るようにしてるんだけど通知見ないっていう、通知ちゃんとスマホで来てるのに見ないから、スケジュールがね、はっって慌てて1時間前のなんかピンポンっていうアラームで分かるみたいのが多いんですけど、最近この病院に行った薬のスケジュールがある、薬のスケジュールも入れた、今日朝何時に今飲む時間ですよって言って、だからどうやってもやっぱり薬飲むの忘れちゃって、うん、これどうにかしたいと思ってチャット GPT でやり取りしてたら、分かった、通知を見ないならもう目に止まるところに置け薬をみたいな、だから台所
に
台所でご飯を食べた時に入れる、うんうん、その薬を飲むっていうのを視界に入れなければあなたはもう何もできないであろうみたいな、うん、そうだなと思って、かわいい瓶の中見えるやつに5種類ぐらい薬こうやって今日から目の前に置いてる。
うん、見ようかな。はいいと思います。私もだってランチョンマットのすぐ横にサプリメントと薬置いてありますよ。
やっぱ見
る。座ったら視界に入るから、その時点で出してなんかランチョンマットの上に今日飲む分をもう置いちゃうみたいな。
やっぱなんか
技
術だけじゃなくアナログが一番
だと思った。重要なのは仕組みですか、
ね、ですね、本当そうだ。朝あこれはいいわと思った。やっぱ 見ないとダメなんだ、引き出しダメなんだ。
いや思い出すことですよね、思い出すというか意識をそっちに向ける
ね。ダメダメ
ダメダメ、
うん、
でもチャット GPT をもってしてももうこの人には物理的に見せるしかないっていう風になったんですね。
そうそうそう、通知は見ないのね、 OK みたいな。めっちゃおかしい。
であれば
返事が、
であれば目につくところに置いて
なさい。本当そういう言い方だった
わ。忙しい、
はい、そうします、ね、アナログで自分のスケジュール管理をする、
うん、そうですね。じゃあ休む時間もどうやったらきちんと確保できるか、ちょっとチャット GPT に相談してみてください、
ね、
いつでも相談乗ります。
あするか計画は。
前田さん
全然相談乗りますよ。大見さんの欲求をどうしたら満たしながらやりたいことを整理するかっていうの
を
考えますよ。
いいね。
じゃあ
いいね、
はい、コンセルジュとかになろうかな。
そうしよう、そうしよう。
うん、ね、あの整理整頓コンシェルジュとかありますけど、スケジュール
と、そうスケジュールと思考の整理整頓は、うん、結構得意だと。
得意、
う
ん、すごい。
結果的に普通の人より働いてないように見えるんですけど、うん、あの成果物の量はちゃんとあるんで、ね、
素晴らしい。
それが一番の正解だと私は思ってなんとか頑張ってます。
すごい、本当にすごい。
いやいや、うん、どうにかしてこう週3社員を私は維持したいので週5で
働き
たくないって
。え、でも結局だから、社員的には週3だけど、
はい、
大学の仕事とかこけし屋さんのバイトとか、はい、このラジオの収録とかはやってるってことですかね。
やってます、やってます。
いや休む日は休む日か、
いやあります。でもフルその足してもその週5で9時5時見て8時間フルで埋まるっていうのが毎週はないですね。
うん、
今週とかだと 例えば月間木は普通に会社で働いてて、水曜日午前中今収録してて午後なんで、うん、まあ比較的8時間近い日を水曜日は過ごしてますけど、うん、金曜日は午前中だけが哲学で午後はフリーなので、うん、そこが空いてて、で土日も空いててっていう感じになるので、うん、まあ週2.5は確実に休めて、運がいいと週4何もないってっていう感じで、うん、で大学部はそんなに、そうなんか週2日みたいな感じにはなってるんですけれど、その8時間2日っていうよりはなんかこう依頼が来た時に随時対応するのを、まあこうシフト上というか給料を発生させるためだけそのタイムレコードがついてるっていうような感じなので、うん、まあ、実質そんなになんか大変じゃないというか、そんななんかこの日に8時間こう研究室にずっといなきゃいけないとか8時間分の仕事があるってわけではなくて、まあ、なんか陰性とかがやると作業にごまごまやすることがあるので、なんか30分とかかかっちゃうんですけど、一回社会人経験してる私だと、うん、なんか経費精算みたいな仕事が、まあ、メインなので、その助手の仕事って、うん、別に5分でできるなみたいな仕事が多いので、こけしのバイトしながらやっちゃったりとかするんで、
すご
あの全然その寄せて寄せてっていう感じで、こけしは別に店番はするんですけど、ずっとお客さんが来るところじゃないので、
うん、
その時間に本読んだりその作業的な仕事するのは全然できちゃうんで、
うまく
両方回すっていう、
ね、いや素晴らしい、時間を1分たりとて無駄に使ってないって感じが、
うん、いやいや無駄にもしてますよ、だらだらしてます時間が
必要、それ休みのね、休みの時間も必要だから、
ベストなパフォーマンスがどのくらい の、うんうん、あの稼働時間なのかっていうのを、
うんうんうん、
あの把握したのは強いですよね。
ああ、それ、ね、何も把握してない
何も把握してない
毎日ちょっとの方がいい人も多分いると思うんですよ、
埋まらない方がね、
っていうのは、うん、でもそれが本当8時間なのかっていうところで、うん、4時間毎日の方が8時間分集中できる可能性もあるんですよ、うん、8時間やってたりとか残業長い人って絶対どっかに全然集中してないめっちゃ眠い時間とかがある、うんうん、毎日こう、ね、9時から例えば10時とか残業する人が絶対毎日働くの、その時間の密度をすごい高く働けるわけないんですよ、
うんうん、
なんか無駄な時間が圧倒的に、うん、で無駄な時間を自分が自由にできないところで消費するぐらいなら6時間でもいいか短くして、その中ギュッてやって自由な時間を2時間生み出した方がいいんですよ多分、うん、でもそれがなかなか今のなんか制度だとこう、うん、やりにくいし手取りが減っちゃうんで、前みんなあんまりやりたくない、うん、でうまく効率的にやって短くした分フリーで好きな時間 の、 あの収入を得ることにすれば別に対して手取りは減らないので、で楽になるっていう感じなんで、
ちゃんと分析されて
結果オーライですけどね、
うん、
でもこれが私には合ってるっていう感じなんで、うんうん、あのそれをずるいとかなんとかって言われないために週3日ですけど週5日と同じぐらい成果出してますよねって言えるようになんとか頑張るっていう感
じ。素晴らしい、本
当に素晴らしい、何の文句もないです
ねえ、山田さんが自ら編み出した、
うん、すごい、あのチョコレートの業務はまさにその前田さんがおっしゃってるようなその残業とかがないっていうか、まあ、もうお迎えの時間とかが決まっていて、で、まあ、それこそか私の他の仕事とかもあるから、うん、あのパートナーと一緒にできる時間っていうのが結構限られてて、もうこの週この日とこの日しか共に動けないねみたいな、で、まあ、共に動けない時もバラバラに違うことはやってはいるんですけど、でもなんか一緒にしかできない打ち合わせとか、なんか決めたいこととか、でそういうのがなんかこう、それこそこう週12時間とか6時間、うん、6時間とかでしかないから、めちゃくちゃ集中してすごい、これ多分なんか普通の会社だったら1ヶ月会議して決めることを今日決めましたみたいな感じの、すごいスピード感と集中力を持って、よし終わった、じゃあ行ってくるみたいな、迎え行ってきますみたいな感じの、あのすごい集中したなって思うのは、それはそれで気持ちいいなと、ゆっくりやるのもいいけど、なんかそのギュッてやるのもすごくこう、いいトレーニングになるなと思います。
自由よりはねいいんです。だから、うん、時間を決めた方がいいんですけど、うん、そうすると、うん、人は不安になると、うん、詰めすぎるんですよ、うん、空いてるとこ全部詰め込みたくなる、
うんうん、
オーバーワークになって今度体力と注意力が持たなくなったりとか、うん、あとインプットが圧倒的に減って、
うん、
できなくなるっていう。でももう時間的に詰まっちゃってるから今から何か仕事に直結しなそうだけど参考になりそうなものとかをインプットする時間がなくなっちゃって、うん、悪循環に陥っていくんですよね。いいサービスアイデアも出ないし、うん、結構ひらめきも出なくて、でももう仕事は雑雑でいっぱいいっぱいで頑張ってるのに KPI 達成できないとかなんかいろいろ上から言われるとかそういう感じになっちゃう、うん、からあのインプットの時間も含めて確保できると多分本当は理想的なんだと思うんですけど、
インプット大事ですよ。
インプットないと私の場合はなんかもうやってることが全てあのアウトプットなのでなんか、
うんうんうん、
ないと進まないですね仕事にならない
、うん、ね、なんかここは本当にブロックするみたいなの平日の中でも作るといいのかもですね、
うんうんうん、
その金曜の午後じゃないけど、
うん
うん、
難しいですけどね。
いや、やってみようかな。一旦入れてみるか。
一旦入れてみる。
一旦入れてみる。うん。
でも、まあ、傾向としては、大体、うん、自分との約束は守れないです。大体ね。
いや、そう。そうでしょうね。
でも、守れる形を探せばいいんですよ。
うん。え、どういうこと？
本を読もうっていう目標を立てたとするじゃないですか、はい、私は本読むの好きなんです。何の苦労にもならないんですけど、
うんうんうん、
でも読む習慣のない人は本を読もうって言って本屋に行って本買ってきたで満足してその後読むのは、うん、まあ明日でいいか明日でいいかで永遠に明日が来ないっていう感じになるじゃないですか。だからそれは本を一冊読み切るって目標が大きすぎるんですよ。
なるほど。
おう、だから自分が集中して読めそうな、まあ、時間とかページとかを決めちゃうとか、そのこの日までに読み終わりたいみたいなゴールを決めちゃうんです、うん、私の場合は小説はいくらでも読めるんですけど、やっぱちょっと難しい哲学書とかなんかこう読書会で読むちょっと難しい本とかってやっぱ後回しになるんですね、難しいから、うん、そしたら読書会の日をゴールにして、うん、まあ1日30分だとその本読めそうってなって、何日必要かっていうのをこう計算するんです、うん、そう30分でだいたい10ページ読めるなみたいな感じだったら、でこの本は200ページだからってことは20日間必要だからみたいな感じで30分超えてこうなんかカレンダーに逆算して入れていく。そうするとあもう今日から読み始めないという感じになって、
うん、
でも一応こっちとしては負荷のない30分10ページ目標があるんで、まあ、とりあえず10ページだけ感じで、だから10ページなら頑張れるみたいな感じで読んで、積み重ねていくと一応ゴールまで達成するみたいな感じになるんで、別にゴールない人は1日5ページなら読めそうとか、なんかとりあえず本だけ開く時間みたいなのを設定していくみたいな感じで、自分がなんか、まあ、とりあえずやるかのとこのフェーズに行けるサイズまで目標ちっちゃくする、
で
積み重ねた結果ゴールになるっていう感じすると、
うん、
多分その、ね、途中ぐらいで読むことが習慣化されるんですよ、
うんうん、
とりあえず本を開いてないやん感じで、
うん、
なんで習慣化するまではその守れるリズムを作るみたいな感じ、
小さくても、
うん、小さくとりあえずね思い越してあげたら人はなかなか座らないんです。上げるのが大変だわ
逆にね、
上げちゃったから、
そうだね
ってなる、なんかこう、
うん、
ソファーにどしっと座ってると、
あ、
座りましたけどちょっとそのまま取りに行くのめんどくさいなってなるけど、一回取りに行ったらじゃあついでにお菓子もみたいな、あ、そういえば洗濯機回せなかったみたいな感じでピピピっていろいろやっていくじゃないですか、
うん、
で一回上げるが大事で、その上げるところがいやもう洗濯物回して全部干すとこまでやんなきゃみたいになると、あもう、うん、あの夫が帰ってくるまで待ってるかみたいな感じになるとか、 なんかこう後回し思考になるから、うん、今ちょっとあそういえば美味しいココア買っちゃったんだなみたいな感じの、そのちょっと自分に頑張れるみたいな感じにして動くっていうことが自分を騙すじゃないけど、
うん、
自分をこううまくおだてられる目標を作れるといいんですよ、
うん、すごいためになりますね近年に聞いておきたい話ですね今日は
本当
おすすめですよ。私も今習慣化したいことがあるので、
うん、年明け何ですか。
あ、待って、2つ新しいこと始めてて、で1個はなんかあの 新潮文庫に、はいはい、マイブックっていう、うん、あの日記帳みたいな、なんか文庫のサイズの本なんだけど、うん、日付しか書いてないって本があるんですよ。で毎年気になってて、うん、まあ、要は日記帳なんですけど、日記何回かチャレンジして途中で挫折するっていうのがあったんですけど、うんうん、なんか今年はなんかやりたいなと思って、でそれはなんかこう1月1日からスタートするので、1月1日から始めないとなんかこう遅れた感があるじゃないですか、
はいはい、
なんで12月に買ってあって、で1月1日からやる、しかも毎日書かないと多分続かないから、うん、あの毎日家にいそうな夜10時にそのマイブックタイムっていうのを自分のカレンダーに入れて必ず書く。でそれはもうあのご飯食べるテーブルの上にポンって置いてあるみたいな感じで目に入るようにしてあって、それを毎日かけるように今習慣化ですね。まだあの1週間なので、あのアラームが来て、あ、書かなきゃみたいな感じになってるんですけど、それを多分もうちょっと続けば、あと2週間ぐらいすれば多分書くのが習慣化されるなっていう感じなんで、それをやってます。資格のをちょっと勉強しようかなと思って、資格を取るための勉強をチャット GPT に、うん、あの今の自分の仕事の状態と、なんか1週間で取れる時間と、あの受けたい試験のゴール日伝えてあって、うん、あの1週間でどんくらい勉強したらいいかなとか、あのテキストのなんか目次を共有して、うん、今週どこまで進めたらいいかみたいなことを相談して、1日30分で週3回でも OK みたいな感じで、そう今すごい一番緩いのにしてくれっていうのを言って、うん、なんかジミニーと両方出したんですけど、ジミニーは1日 2.5 時間勉強しなきゃ合格しないんですけど、チャット GPT はもう、うん、スタートの今に挫折すると続かないから、今はもう全体把握だけで1日30分週3回で OK みたいな感じのすごい緩いのを提案してたので、そっちを信じて、あの週3勉強するっていうのを今入れてます。
え、2つ、
ちょっとチャット GPT になんか前髪がありますね。チャット GPT がだいぶ育てて言ったのかなって思う、
うん、私のいろんな、なんかこう、
いろんなことを分かってる、
いろんなことをこう伝えるので、今ここで無理すると、うん、あの、うん、多分挫折してゴールまで達成できないみたいな感じで、
君らしい提案をしてくれ
る。実際はその行政書士の勉強してるんですけど、行政書士の勉強だったら、そのやっぱ D&I やってるんで、うん、なんか訴状というか、その、うんうんうん、若干関係するところの知識はあるはずだから、はいはい、まずは薄く全体像 の、 その行政書士とは何かを把握すれば、うん、まず全体が分かって、うんうん、そっと試験対策でがっつり勉強すればいいからみたいな感じで、うん、あのチャット GPT は言ってくれて、今から毎日 2.5 時間ってなったらもう3日目ぐらいで出せてくるから分かってるよ、よく分かってるんだみたいな思いながら見ながらやってます。
テストはいつなんですか？
11月です、う
ん、あ、じゃあ本当に1年かけて勉強、1
年かけてって感じですね。でダメでも別に、うん、あの来年でも別にどうしてもこう必須で取りたいわけじゃなくて、知識として身につけると、うん、結構あれの仕事とか相続だったりとか成年後見人とかって結構知的障害とか精神障害の人とかに関係しますし、あと外国人の帰化とか在留資格とか、うん、そういうのにあったりするので、なんか何を相談したらいいかが分かるようになるっていうのは、なんか仕事上もいいだろうし、うん、資格取れればそれでなんかこう関わりのある人たちのサポートもきっとできるようになる。
すごいできると思う。今前田さんに相談したら承認してくれる
もう貯金相続の問題とか多分あのいろんな人に起きるだろうなって思って、とりあえずなんか手続きできるようになっておいて損はないなって思って、うんうん、でまずは勉強っていう感じでやってるんで、もちろんなんかこうやってても、あ、これなんかあの時に使えそうとかって思いながら勉強できるんで、それはすごい楽しい。
楽しい、
すごい、ちょっとますます一家に一台何がいいかっていう時代が来てるなと
冷蔵庫見てかけたら前田さんいた
もうちょっといい席用意してあげてください、冷蔵庫じゃなくてカフェのソファとかすごい。いやでもね、なんか本当に新年初回の通常会にちょっと前田先生の心持ちのお話をいただけて、大見さんためになりましたね。
いやなった、またこれなんてワクワクやりたいこと増えそうにな
って、
今抑えようとしてる。
もう
落ちた、
しましょう私と。
はい、ということでお二方今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷の大会、お相手は平井梨央でした。